リスナーの皆さん、少し想像してみてほしいんですが、あなたが今まで生きてきた中で、どうにも気に食わない、いやはっきり言って一分嫌いな相手がいるとしますよね。
ええ、誰の頭の中にも一人くらいはパッと顔が浮かぶ人がいるかもしれませんね。
はい、絶対いると思うんですよ。で、その一番嫌いな相手が、あなたを劇的に成長させる、いわば成功の秘密が書かれた紙をすっと差し出してきたとします。
なるほど、成功の秘密ですか。
そうです。さて、あなたはその相手が嫌いだから、ムカつくからという理由だけで、その貴重な紙をビリビリに破り捨ててしまいますか。
まあ、頭では絶対に中身を読むべきだって分かっているはずなんですよ。でも現実には、無意識のうちにその紙をゴミ箱に直行させてしまっていることが多いんですよね、私たちって。
いや、本当にそうなんですよね。誰かから厳しい指摘とか耳の痛い言葉を投げかけられた時、私たちはつい、あの人はきっと自分のためを思って言ってくれているのだって、なんとか前向きに受け止めようとします。
ええ、相手の言葉の裏にある優しさとか思いやりを必死に探そうとしますよね。
そうなんです。でも、もしその相手の気持ちを押し寄るっていう行為自体が、実はあなたの成長を劇的に遅らせている最大の原因だとしたらどうでしょう。
それはかなり衝撃的な視点ですよね。
ですよね。ということで、今回の深掘りセッションは、まさにその常識に強烈なメスを入れていきます。情報源は、愛知県にあるバドミントン教室、フェニックス愛知のブログ記事と、そこに寄せられたレンという人物による非常に熱く哲学的な感想文です。
この資料、本当に面白いですよね。単なるスポーツの指導論を超えて、人間の心理の核心をついています。
もう読んでいてハッとさせられました。今回のセッションのミッションは、言葉の裏にある相手の感情を推測するという無駄な習慣を完全に手放すこと、そしてあらゆる言葉の中から自分を成長させる価値だけを冷静に抽出するスキルを身につけることです。
はい、とても重要なテーマだと思います。
それでは、紐解いていきましょうか。まずは私たちがついやってしまう脳内ドラマの捏造についてです。
記事の中では、私たちが言葉を受け取った瞬間、なぜこの人はこんなことを言うのだろうと反射的に相手の動機を探り始めることを指摘していますよね。
ああ、やっちゃいますね。私を心配しているのかなとか。
ねえ、あるいはただ腹を立てているだけじゃないかとか、マウントを取って優位に立ちたいだけなんじゃないかとか。
でもですよ、批判されたら当然その理由は気になりませんか？人間なんだから、言葉の内容そのものより先に、なんでそんなこと言うのって相手の動機を気にしてしまうのは自然なことだと思うんですが。
おっしゃる通りです。でも実はこれ、単なる性格の問題ではなくて、脳の自己防衛メカニズムなんですよ。
自己防衛ですか？脳が自分を守っていると？
そうなんです。人間の脳って、自分に対する否定的な言葉やプライドを傷つけるような情報を、なんと物理的な痛みや危険と同じように処理するんです。
物理的な痛みと同じなんですか？
はい。つまり、耳の痛いことを言われると、脳内では文字通りアラームが鳴り響いている状態なんですね。パニックです。
なるほど。やばい、攻撃されてるぞって脳が勘違いするわけですね。
その通りです。そこで私たちは、その痛みを和らげるために、相手を善人というフレームに無理やり収めようとします。この人は私を助けようとしている味方だと思い込むことで、認知的な不協和を解消して脳内のパニックを鎮めようとしているんです。
はあ、なるほど。脳が自分を守るために必死に相手は良い人だっていう物語を勝手に捏造しているってことですか？
ええ、まさに捏造ですね。
これちょっと例えてみると、誰かからプレゼントをもらった時に中身を一切見ないで、そのプレゼントを包んでいる包装紙ばっかり見てるようなものですよね。
包装紙ですか？
はい。この包装紙は善意の工場で作られたのかな、それとも悪意の工場で作られたのかなって、虫眼鏡で必死に鑑定してるみたいな。包装紙が綺麗じゃないと中身を開けるのが怖いというか。
いや、その包装紙の例えすごく的確です。そしてそこからさらに踏み込むと、私たちがなぜそこまで包装紙の鑑定に執着するのかという本当の理由が見えてきます。
本当の理由、何かあるんですか？
実は中身のプレゼント、つまり指摘の核心を開けて直視する方が、はるかに大きな痛みを伴うからなんです。
うわー、なるほど。
自分の弱点や未熟さを認めるくらいなら、この包装紙は悪意で作られているから、中身を見る価値なんてないって、包装紙のせいにしてしまった方が、心理的にはるかに楽なんですよね。
うわー、それは痛いところを突かれますね。 中身と向き合うことから逃げるためにわざわざ包装紙の鑑定作業に逃げ込んでいるってことですか？
ええ、厳しい言い方ですがそういうことになります。
でも相手が本当に自分を持って発言したかどうかなんて結局のところ本人にしかわからないじゃないですか。
おっしゃる通りです。もしかしたら発言した本人でさえ無自覚かもしれない。そんな答えの出ない相手の内心という物語を脳内でどれだけこねくり回しても何も得られませんよね。
確かに時間がもったいないです。
だからこそ重要なのは動機の鑑定ではなく言葉そのものの価値を鑑定することだと資料は強く断じています。
包装紙がどうであれ中身が自分にとって使えるものかどうかだけを見ろと頭では理解できるんですが、やっぱり私たちって善意から来る言葉の方を無条件に信じたいですし、悪意を持った人の言葉はどうしても拒絶してしまいますよね。
ええ、それが普通の人間の感覚です。
でもここからが本当に面白いところなんですが、記事の論理でいくとこの善意と悪意の価値が完全に逆転する可能性があるんですよね。
はい、ここがこのテーマの非常に奥深くそして残酷なところです。人間はあなたのためにという善意の言葉に極めて弱く、疑うことなく信じようとします。
だって嬉しいじゃないですか、自分のことを思ってくれているなんて。
そうですよね。しかし蓮の感想文には善意は正しさの証明ではないと鋭く書かれています。知識不足の善意は時に牙を吹くのです。
親切な間違いですね。それって例えば古い常識に縛られたスポーツの指導者が本当に選手を思ってでも結果的に間違ったフォームを教え込んでしまうとか。
よくある話ですね。
あるいは親が子供を愛して心配するあまり子供の新しい挑戦を危ないからって全力で止めてしまったりするような状況ですかね。
まさにその通りです。それらは全て純粋な善意から生じていますが、結果として受け手の可能性を容赦なく潰してしまいます。善意があるということはその言葉に従う理由には一切ならないんです。
なるほどな。これ重い病気を治すための特効薬の話に似ている気はします。
特効薬ですか？
はい、自分が心から大好きないつも心配してくれている親友から手渡された薬があったとして、でもその成分が間違っていて毒になるのなら、いくら親友でも絶対に飲んではいけないですよね。
ええ、命に関わりますからね。そして厄介なのはその逆のパターンなんです。
逆のパターン。
もしその薬が自分が一番嫌いなライバルから手渡されたものだとしたらどうしますか？しかもそのライバルがお前は本当にダメなやつだなと鼻で笑いながらものすごく嫌な態度で渡してきたとします。
感情的には絶対に受け取りたくないですし、なんなら地面に叩きつけたくなりますよ。
そうですよね。
でももしそれが本当に自分の病気を治す唯一の特効薬なんだとしたら飲むしかないということですよね。ただ悪意を持っている人がわざわざ自分に特効薬を渡してくれることなんて現実の社会にあるんでしょうか？
実はそこがこの資料の最も洞察に満ちた部分なんです。言い方が気に入らないとか私を嫌っている人の言葉だから聞かないというのはただの感情的な思考停止だと蓮は指摘しています。
思考停止。
よく考えてみてください。悪意を持った人間はあなたを攻撃するために誰よりも執拗にあなたを観察しているんですよ。あなたの弱点、矛盾、甘さを探し出すことに全力を注いでいるんです。
ああ、なるほど。つまり自分を褒めてくれるファンや味方よりもアンチの方が自分の欠点を正確に把握している可能性が高いと。
ねえ、だからこそ彼らの批判は耳が痛いほど正確に確信をついていることがあるんです。ここで私自身のちょっと恥ずかしい経験を少しお話ししてもいいですか？
はい、ぜひ聞かせてください。
以前あるプロジェクトの企画書を出した時、普段から反りの合わない同僚からみんなの前で鼻で笑うようなトーンで厳しく批判されたんです。こんなデータじゃ誰も納得しないよって。
わあ、それは嫌な気分になりますね、みんなの前で。
ええ、私はその態度にひどく腹が立って彼の指摘を完全に無視してプロジェクトを進めたんです。あんな奴の言うことなんか聞くもんかって。
ああ、なんだかすごく嫌な予感がしますね、その後の展開。
ご想像の通り結果は惨敗でした。後になって冷静に企画書を見直すと、彼が指摘したデータの甘さがまさに失敗の根本原因だったんです。
そうだったんですね。
ええ、私は相手の嫌な態度を理由にして痛い現実から目をそげていただけだったんです。未熟な自尊心を守るために絶好の成長の機会を自らドブに捨ててしまったんですよね。
それは すごくリアルなお話ですね。さっきの蓮の感想文が指摘している通り、痛いほど正しい指摘を受けた時に、私たちが発言者の動機を問題にするのは、あの人は悪意があるから聞く必要がないって自分に言い訳をするためなんですね。
はい、まさにその通りです。
内容を認めてしまったら、自分を変えなきゃいけなくなるから、言い方が失礼だとか騒ぎ立てて論点をすり替えているわけだ。
そうして守られるのは薄っぺらいプライドだけで、手に入るはずだった成長は永遠に失われます。相手が投げつけた石であっても、それが建築材料として使えるなら、自分の土台を硬固にするために黙って使えばいいんです。
いやー、理屈は本当にその通りだと思うんですが、でもここで少し反論させてください。
はい、どうぞ。
感情を完全に切り離して事実だけを見るなんて、実際に血の通った人間には難しすぎませんか？相手がわざと傷つけようと言葉のナイフを投げてきているのに、そこから役に立つデータだけを抽出するなんて、まるで冷たいロボットみたいです。感情が沸騰している時に、どうやってそんな冷静な情報の忍び割り切るんですか？
ええ、人間ですから感情が揺さぶられるのは当然です。ロボットになれと言ってるわけではないんですよ。
そうなんですか？
はい。怒りや悲しみを感じてもいいんです。ただ問題なのは、その感情の波に飲み込まれたまま情報をすべて捨ててしまうことです。
波に飲み込まれたまま捨てる。
ええ。波が引いた後で、それでもこの言葉の中に事実として使える部分はないかと自問するプロセスを持つことが重要なんです。
なるほど。一回感情的になってもいいから、後で振り返るプロセスが大事だと。
そうです。優しい言葉なら受け入れる、嫌いな人なら拒絶するというのは、環境や他人の機嫌に自分の成長を委ねてしまっている非常に不安定な状態ですよね。
ああ、なるほど。条件付きの成長になってしまっていると、相手が自分を好きでいてくれないと自分が成長できない状態なんですね。
ええ、まさにそれです。資料の中で触れられているバドミントンの指導の例が非常にわかりやすいので、少し考えてみましょうか。
はい、お願いします。
競技の世界では現実は極めて冷酷に結果を出します。シャトルの軌道はどうだったのか、判断は遅れていなかったか、構えは崩れていなかったか、この物理的な現実の前に相手の感情は一切関係ありませんよね。
確かに、優しいコーチが指導してくれたからといってシャトルが勝手にコート内に入ってくれるわけじゃないですもんね。
そうなんです。逆に大嫌いなライバルの、お前はいつもバックハンドの準備が遅いんだよという嫌味の中に、自分の負けパターンが正確に現れていることもあるわけです。
その通りですね。バックハンドの準備が遅いという事実を修正して、次の試合で勝てるようになるなら、その嫌味を言ってきたライバルに感謝すらできるかもしれない。
ええー、もちろん侮辱や人格攻撃、感情的な毒は当然ゴミ箱に捨てるべきです。我慢して受け入れる必要はありません。
そこは捨てていいんですね。安心しました。
はい。しかし、その毒の中に混じっている自分の行動を修正できる事実だけは貪欲に拾い上げるんです。
拾うというか、相手から必要な栄養だけを奪い取るという感覚に近いかもしれないですね。相手がどんな意図を持っていようが関係ない、自分のために利用してやるんだと。
ええ、とても力強い捉え方です。
でもそう考えると、決して冷たくてロボットみたいな生き方ではないですね。むしろ
自身の成長に対するどこまでも誠実で最高に知的で潔い愛となんです。
愛されなければ頑張れないとか、理解されなければ学べないという依存状態から自分を解放すること。
依存からの解放。
はい。
それは他人の心に自分を人質として差し出さず、自分の成長の試験を取り戻すという究極に自由な生き方へのシフトなんですよ。
成長の試験を取り戻す、本当にパワフルな概念です。私たちの時間も集中力も精神力も有限ですよね。
ええ、限りがあります。
その貴重なエネルギーを、あの人は本当は優しいのか、それとも悪意があるのかという誰にも正解がわからない推理ゲームに浪費している場合ではないと強く思わされました。
その通りです。相手を無理に善人に加工する必要も、悪人だと決めつける必要もありません。わからないものはわからないままでいいんです。
放送時に悩まないということですね。
はい。今日から職場や学校、家庭でフィードバックを受けたときは、誰が言ったかという放送時を一旦忘れ、目の前にある言葉の成分を分解し、使える真実だけを回収してみてください。
好き嫌いで情報を選別しなければ、世界中のすべての人、すべての出来事があなたにとって最高の教材になるわけですね。
ええ、すべてが教材です。
どんなネガティブな状況からも価値を引き出せる無敵のメンタリティですね。では最後に、リスナーの皆さんに少し考えてみてほしいことがあります。
はい。
あなたがこれまでの人生で受け取った数々のアドバイスや厳しい指摘の中で、一番嫌いな人から言われたとか、言い方がムカついたという理由だけで、中身を見ずにゴミ箱に投げ捨ててしまった言葉はありませんか？
今なら、その言葉を全く違う視点で見ることができるかもしれませんね。
もしかすると、あなたが今一番直面している壁を突破する鍵は、その捨てたはずの悪意の言葉の中に静かに眠っているかもしれません。包装紙のせいであなた自身が成長の特効薬を拒絶していたのだとしたら、今からでも心の中のゴミ箱からその箱を拾い上げて開けてみる価値はあるのでしょうか。それでは次回の深掘りセッションでまたお会いしましょう。